君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
光号とか光回線とか、光は速いものの代名詞。電子回路の要スイッチも光にしたら高速レスポンスのスイッチができました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は光スイッチをレーザーに組み込んだ Q スイッチのお話。義歌大電気電子情報工学系後藤太一先生にリモート収録で伺います。
今日は先生にですね、事前に画像を送っていただいたんですけれども、白黒でなんかこう唐草模様みたいなぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃっとしたのが四角い画面に映っておりますけれども、これは何ですか？
はい、これはですね、磁石材料、磁石を、特殊な顕微鏡で見ますと、この磁石の中に小さい細かい N 極 S 極っていうのが散らばってる様子が見えまして、それを見た画像です。顕微鏡の画像ですね。
磁石を顕微鏡で見たことはないんですけれども、
はいはい、
磁石を薄くスライスして見るっていう感じですか？
あ、そうですね、まさしくそんな感じです。
そうするとこんな唐草模様みたいになってるんですか？
特殊な、その中でも全ての磁石がこう見えるわけではないですけれども、ある磁石を見ますとこういう格好で、1ミリよりも小さい磁石がこう散らばってるような感じになってるっていうのが見えます。
あ、これ小さい磁石がわーって入っている感じの画像なんですかね？
そうですね、磁気ドメイン、あるいは磁っていうように、専門的には言います。
磁気ドメイン、
はい、領域地域とかいう意味ですけど、白いところは N 極を表してて、黒いところは S 極を表してるっていうような3倍です。
この1ミリ角ぐらいの画像の中に N 極 S 極両方入ってるんですね。
そうですね、
僕ら付録についてくる棒磁石ぐらいしか磁石を知らないので、なんか片側は N で片側は S っていうイメージがあったんですが、全体的にこういう風に混在してるんですね。
そうですね、ぐちゃぐちゃっとなっております。
で、棒磁石になると全体的に N と S のこの磁場ができてるっていう感じなんですね。
ああ、そうですね、棒磁石に使われるような磁石っていうのはもうかなり強い磁石ですので、そういう磁石はもうこの画像とかで見ると真っ黒系、あるいは真っ白系という格好で見えると思います。
これはこういう混在しているタイプの磁石ってことなんですね。
そうです、割と弱い磁石ですね。
そういうものだとスライスして顕微鏡で見るとこうやって、唐草模様のような脳みそのパターンみたいなぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃした画像になるわけなんですね。
はい、
こういう模様になってるっていうのは前から分かっていたんですか？
はい、このタイプの材料は割とこういう面白い、脳みそというか指紋とかそういうような格好の模様を出すっていうのが昔から分かってまして、白いところっていうのは、光をよく通すところ、黒いところは光をあまり通さないところっていうふうに見ることができます。
だから僕らにも、黒いところは黒く見えて白いところは白く見えるわけなんですね。
はい、その通りです。
白いところはよく光が通るところ、黒いところは通さないところっていうことなんですね。はい、これを使って先生は実験をすると。
はい、そうです。
どういう実験？
これは光のスイッチに使うという実験に使っております。
光のスイッチ、
はい、光をオンオフっていうのを 磁石でコントロールするというものですね。
どうやってオンオフ変えるんですか？
外からこの磁石よりも強い他の磁石を持ってきまして、うん、近づけてあげると、うん、この磁石はまあ引っ張られるというか、その N 極を近づけたら S 極側になろうとしますので、この模様がさーっと消えていくんですね。
この模様は他からの磁石の影響を受けていないとかってグニャグニャってなってるけど、磁石が近づいてくるとパターンが消えるんですか？
はい、そうです。
どんな風に消えていくんですか？
非常に言葉で言うのは難しいんですけども、
うん、
このグニャグニャがどんどんどんどん黒いところが増えていってきまして、白いところが減っていってですね、最終的には真っ黒になるというような具合です。
今そのだんだん磁石が近づいてくるところをですね、段階的に撮った画像を見せていただいたんですけれども、そうそう、今あの唐草模様みたいに白黒がなってるんですけれども、黒いところの部分がどんどんどんどん太くなって、白い線が細くなって、ついにはこう分断されていって、最後は真っ黒い画面になっちゃってます、
はい、
と、もう光を通さないってことですね。
そうですね。で、まあ、最初は光が通りやすかったんですけど、通りにくくなりまして、光を磁石でコントロールしているという光スイッチが出来上がります。
これ今度白くする時っていうのはどうするんですか？
白くする時はその近づける磁石の方向を反対にしまして、近づけると今度は真っ白くになります、
うん、ああ N 極を近づけるか S 極を近づけるかで全体が黒くなったり全体が白くなったりっていうことですね。
はい、そうですね、はい、
じゃあ今黒い部分が太くなる段階を見せていただきましたけれども、反対光にすると今度は白い部分が太くなって最後は真っ白になる。
はい、その通りです。
つまり光を通すっていうことになるわけなんですね。
はい、そうです。
そういう原理を使ってスイッチにするっていうことですか？
はい、でこれは結構早くてですね、あの応答が早いですね、うん、応答が早いこの光スイッチをあのレーザーに組み込むと Q スイッチというものになります。
Q スイッチ、
はい、
Q っていうのはおば Q の Q ですか？
おば Q の Q ですね、うん、世代があれですけどQ
で何かわからないから Q っていう感じですか？
違います、まあ、Q 値 Q 値っていうんですけど、
うん、
その Q の値というのが、まあ、物理的な値としてまで、その Q をコントロールできるスイッチということで Q スイッチって言われるんですけど、
へ、確かにね、今の話でコントロールする方法を教えていただきましたけれども、あの段階の画像を見せていただいているので、なんとなくイメージ的にはじわじわっと黒くなっていく、じわじわっと白くなっていくっていう印象を受けたんですが、一瞬のことなんですね。
そうですね。
他の電気的なスイッチよりも早いんですか？
はい、非常に早いです。
でも磁石が近づいたらですよね、よっぽどなんか電気的な方がパッて早いような感じがするんですけれども、そんなことはないんですね。
あ、なるほど、
うん、
まあ、磁石を近づけるっていうとやっぱり近づける速度で決まってしまいますので、うん、あまり速くないんですけども、
うん、
磁石以外にもですね、磁界を発生させる、磁力を発生する方法はいろいろありますので、
あ、僕らにも分かりやすいように磁石って言ったけれども、磁界が発生すればいいわけですもんね。
はい、はい、そうです。コイルとかで磁力を発生したりできます。
そうするとあの僕らが指で押すようなトンツートンツーの電気的なスイッチよりもはるかに速いスピードのスイッチが出来上がるっていうことですね。
はい、そうです。
そんなにこうスイッチのスピードが速くなるといいことはあるんですか？
ですね、こうレーザーのパワーをアップすることが、パワーアップすることができます。
レーザーに使うってことですか、スイッチを？
あ、そうです。レーザーから出てくる光のパワーをアップする、レーザーのパワーアップをすることができまして、
うん、
まあ、なかなか例え話で説明させていただきたいんですけど、
うん、
この Q スイッチっていうのはですね、あのレーザー光 を水に例えると結構簡単というか分かりやすくなります、うん、同じ量の水でも蛇口から水をちょろちょろと出すのとバケツに溜めて一気にぶちまけるのとではあのパワーが全然違いますよね。
そうですね、バケツで水ダーってかけられたことありますけれど もう痛いですもんね。
はい、まあ、これがあのパワーの違いっていうのをよく表していまして、
うん、
まあ、量は一緒なんですけど一気に来ると、うん、まさしくパワーが違って、まあ、パワーアップになるっていうような感じでして、
水ですからなんかイメージしやすいですけれども、そういう形でレーザーが飛んでくるわけですね。
はい、そうです。ちょろちょろちょろって出してるんじゃなくてこうバッと光が来るっていうようなイメージですね。
そういうふうにレーザーをコントロールできるスイッチがこの Q スイッチってことですか。
はい、そうです。
強いレーザーこうを作り出すことができるわけなんですね。
はい、
あの白い部分になるとレーザーがドバッと出て黒い画面になるとレーザーが止まるってことですか。
はい、そうです、そうです。黒い状態で光を溜めておいて、うん、そしてダッと出すというようなイメージ。
そのスピードが他のものだとちょろちょろっていう感じになっちゃう時間ができちゃうけれども、この Q スイッチならいきなりダーンと出てすぐ終わるっていうことですね。
はい、そうです。
と強いレーザー光が手に入る。
はい、
強いレーザー光ができるといろいろできそうですね。
そうですね、金属を加工する、金属を切ったり、まあ、削ったりとか、あるいは美容関係ですとシミとかほくろを取るレーザーとして Q スイッチレーザーというのは、有名です。
あの金属加工のレーザー加工っていうのも聞きますし、シミやほくろ取りのレーザーっていうのもなんか雑誌とかで見たりするんですが、同じレーザーなんですね。
そうですね、まあ、短い時間でたくさんのエネルギーを、うん、当ててあげると、まあ、削れたりとか、うん、そういう反応を起こしたりすることができるようになってます、う
ん、なんかレーザーメスとかも聞きますしね。
そうですね、
レーザーっていろんなものに使われてるんですね。
はい、
うん、それのパワーがまだ足りないってことなんですか。
そうですね、これもちろんそのパワーアップという面でも使用できるとは思いますし、うん、またサイズが小さくできるというのがこの磁石を使った Q スイッチの特徴です。
なるほど、それはあのパワーが出せるようになったからぐーっと今使えるパワーだったらこれぐらいの大きさでいいよっていうような発想ですか。
そうですね、まあ、今あるパワーそのままでサイズを小さくできるというような発想ですね。
今結構レーザー加工なんていうと大きい機材が必要なんですか。
はい、結構大きいですね、まあ、それを手のひらサイズとかまで小さくできればいいかなと思っております。
手のひらサイズ。
はい、
じゃあもう本当にこう子供たちが金属加工ができたりとか奥さんが自分で鏡に向かってシミ取りできそうですね。
はいはい、それがいいですね。
もうこういうものっていうのはあるんですか。
いや、まだないと思いますね。
まだない。
はい、
先生のところで生まれたんですか、 Q スイッチというのは。
この磁石を使った Q スイッチっていうのはうちで開発しました。
磁石を使わない Q スイッチっていうのもあるんですね。
はあります、
うん、光スイッチはみんな Q スイッチというふうに呼ばれるんですか。
いや、そういうわけでもないですね。
レーザーに使われるものが Q スイッチっていうこと。
そうですね、
うん、じゃあ、 あのレーザーに使われる Q スイッチというのはまた今までは全然別の方式で電気的なスイッチとかそういう形でやってたんですね。
そうです、そうです。
それを磁石を使うことによって格段にスピードが上がってバケツでダパーンみたいなことができるようになったと。
はい、
これ後藤先生たちのチームで考えたスイッチってことですか。
はい、そうです。
いつ頃できたんですか。
発表したのは2016年ですので4年前です、
ね、4年前、
はい、
に初めてできて、
はい、
うん、その後のいろいろなこうデータとか取ってらっしゃると思うんですが順調ですか。
あ、順調に年々、パワーがアップしているような状態です。
どういう工夫でパワーっていうのはアップしていくもんなんですか。
ですね、まあ、より早くこの磁石の模様を消す方法を考えたりですね、この模様がどういう模様がいいのかとかを考えて、こういう模様はもう自然で決まってくるもんですから、
うん、
違う磁石材料を試したり、しております。
あ、その磁石材料を見たときに、あ、これはいい脳みそ模様だっていうのがあるわけなんですね。
はい、そうですね。
あ、
それ探しております。
もう偶然の出会いですか、それは。
まあ、何かで決まってるとは思うんですけれども、まだ偶然の頼っております。
だっていいのが見つかったからといってずっとそれ が手に入るわけじゃないですよね。
あ、作ってますので材料は。
あ、作れるんですか。
はい、
作って、まあ自然任せなところがまだまだ多いので、理想的なパターンのが出たりもするし、あ、今回はあんまりいい模様じゃないなって思ったりするっていうことですね。
はい、はい、そうですね。
今まで最速の理想のこう模様っていうのは割と最近出たんですか、やっぱり。
最近なかなか出てないですね。
最近なかなか出てない、ちょっと前なんですね。
はい、
そうですね。なかなかやっぱりそこは難しそうですね。
そうですね、やっぱり初めてのこの磁石とレーザーの、まあ、合体というか融合なので、あまりやってる人もいらっしゃいませんし、こう自然にできる模様をどう人工的な私たちの生活に還元していくかっていう方法は、まだちょっと筋道がなかなか難しいですね。
いや、でもこんな模様も初めて見たんですけれども、こういうふうに、磁石ってなってて、そこでこう強い磁力線を当ててね、消してスイッチになるっていう発想もすごいと思いますし、僕だったらこれ一番早かったパターンのやつは年賀状にしちゃいますけどね。印刷してT シャツも作っちゃいますけれど。
はいはいはいはい、獅子舞のあれってことですね。
獅子舞のあれみたいですけれど、あ、そうそう、お正月ですからね、年賀状だとね。はい、そうじゃなくて友達に自慢したくて。このパターンすごいぞっていう。先生、なんかこのパターンを友達に見せびらかしたりとかしないんですか。
しないですね、あんまり。
そうですか。今日見せていただいているこのパターンというのは、はい、割とスピードが速い方のパターンなんですか。
いや、これ結構遅い時
です、ね、これは遅いんですか。
はい、今度最初の実験の時に使ったものです。
先生になるとこの磁石で制御する給水池の父親みたいなもんですから、もうパターンを見たら、お、これは早いぞとか、これはダメだなっていうのがそろそろ分かってきちゃってる感じですか。
いや、まだまだまだです。
あ、やってみないとわからない。
まだまだです。はい、
まだまだ研究は続くわけですね。
はい、そうですね。
はい、ぜひ手のひらサイズのレーザー発生器早く手に入れたいので頑張ってください。
ありがとうございます、頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました後藤先生の業界用語は、
リキドメイン。リキドメインとは、磁石の中にある磁気の極性が揃った区域のことを言います。
カダイ。
材料です。卵、お砂糖、小麦粉、バター。あ、一度に全部ボウルに入れちゃったらダメですよ。まず卵とお砂糖を混ぜて、それから小麦粉とバター、どっちみち混ぜるんなら同じ材料だもん、一緒じゃん。次週9月19日の天白の城は、同じ原子でも並び方一つで違うものになっちゃう有機合成化学の面白さ、理科大応用化学生命工学系柴富和孝先生をリモートで取材しますよ。楽しみに。